聖書詩編19編1から15節、テトスへの手紙2章11から14節。指揮者によって賛歌、ダビデの詩。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても、その響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。そこに神は太陽の幕屋を設けられた。太陽は花婿が天外から出るように、勇士が喜び勇んで道を走るように、天の果てをいでたち、天の果てを目指してゆく。その熱から隠れうるものはない。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは真実で無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え、主の戒めは清らかで目に光を与える。主への恐れは清く、いつまでも続き、主の裁きはまことでことごとく正しい。金に勝り、多くの純金に勝って望ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、それらを守って大きな報いを受けます。知らずに犯した過ち、隠れた罪からどうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。そうすれば思い背きの罪から清められ、私は完全になるでしょう。どうか私の口の言葉が御胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の岩、私の贖い主よ。実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。その恵みは、私たちが不信心と原生的な欲望を捨てて、この世で思慮深く正しく信心深く生活するように教え、また祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり、私たちを救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちはあらゆる不法から贖い出し、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだったのです。説教、示された神の御業。ただいまご一緒に聞きました詩編は、初めからだいたい3分の1ぐらいは賛美の言葉が続いていました。この賛美の部分は多くの人に知られているものですので、この詩の一部をどこかで見たり聞いたりなさった方もおられるかもしれませんけれども、途中から賛美の言葉ではなくて願いに変わっています。最後には、主よ、私の岩、私の贖い主よと呼びかけています。神に祈って、贖い主と信じますから救ってくださいと申します。旧約時代の詩人ですから、キリストを知りませんけれども、神が贖ってくださると信じているわけです。このように詩の最後には、神の贖いを信じる彼の信仰が表されています。賛美と贖いがどのように結びついているのでしょうか。まずは詩の初めのところから読んでいくことにいたします。始まりはこうです。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。詩人は昔の人でしたから、今の私たちのような天文学の知識は持っていません。昔の人は天というのはいくつもの層が積み重なっていると考えていました。 大空もお椀をひっくり返したようなものだと考えていました。これらの天も大空も神の御手の技によるものだと考えていたところに、この詩の大きな特徴があります。イスラエル人は聖書に基づいて天も大空も神の御手の技によって作られたと信じてきました。天文学の知識を持った現代の人たちには理解しづらいかもしれませんが、神の御手の技と言われているのはご存知の通り、聖書の天地創造の記事が元になっています。天体が作られたことについては旧約聖書の創世記1章14節以下にあります。神はこう言われました。天の大空に光るものがあって、昼と夜を明け、季節の印、日や年の印となれ。天の大空に光るものがあって地を照らせ。神が言われるとその通りになって、太陽と月が作られました。これは天地創造の4日目の出来事でした。今日の詩で昼と夜が出てくるのも創造の4日目の出来事と関わりがあります。神が太陽と月を作りになった時に昼と夜を分けられました。そして太陽には昼を納めさせ、月には夜を納めさせました。現代の天文学の知識がある人は太陽や月がこの通りに作られたとは信じられないかもしれません。ただ聖書は学問書として書かれているわけではありませんので、聖書に書かれている内容は科学的に間違っていると批判するのは見当外れでありましょう。天地創造の記事で聖書が言わんとしているのは、この詩編の言葉で申しますと、神の御手の技です。つまり神がお作りになったということです。人間が作ったわけではありませんし、勝手にできたのでもなくて、神が創造者として関わってお作りになったわけです。今申しました通り、五節途中までは天体の創造について述べておりますが、その後五節終わりから七節にかけては太陽について詳しく述べています。その一部を見ますと、五節にあります太陽の幕屋という言葉が出てきますけれども、夜の間に太陽が姿を隠す場として、この幕屋があったというふうに詩人は考えていました。実際には姿を隠す場というのはないわけですが、人から見れば太陽が姿を隠しているように見えたのです。他のところでも太陽の動きを詩的に表現しています。太陽の動きを詳しく述べることで、神の御手の技がよく考え抜かれたものであることを詩人は言おうとしたのではないかと思います。誰にも真似できない神の卓越した技を褒めたたえます。こうして七節までは神が創造なさった自然を賛美しています。自然そのものを賛美しているのではなくて、その賛美は神に向けられています。神を賛美しているわけです。ただし神が創造なさった自然は話すことも語ることもないと述べています。その通りでありまして、自然は言葉を発するわけではありませんから、私たちに語りかけてくることはありません。自然の雄大さや美しさに感激させられたり、緻密に計算された動きに驚かされたりすることは私たちにもあるかもしれません。感激や驚きが神への賛美を引き起こしますので、自然が間接的に何かを働きかけてくることはあります。 神への恐れさえ抱かせることもあると思うのです。ですけど自然は神そのものを語ることはないのです。神が何をなさったか、神がどういうお方かを自然が直接私たちに話しかけてくることはありません。自然は言葉を持っていませんので、話すことも語ることもないというわけです。言葉を持つ被造物は人間だけです。その人間である私たちでさえ神が十分に分かっているとは言えません。ましてや自然は語る言葉を持ちません。そこに被造物の限界があります。詩人は自然に表された神の御手の技を賛美していますが、自然が自分に何かを語ったわけではないと、自然の限界をもここで語っています。さてこの後8節から詩人の賛美の対象は自然から律法に移ります。律法はヘブライ語でトーラーと呼ばれます。この言葉には教えという意味があります。律法はモーセの時代に神がイスラエルにお与えになりました。神がイスラエルにお与えになった時、神はモーセにこうお語りになりました。私はイスラエルに教えるために教えと戒めを記した石の板をあなたに授ける。これは出エジプト記の御言葉であります。神は律法を与えになった時に律法を教えとして与えると言われたわけです。イスラエル人が神の民として生きていく上での教えということだったと思います。ですから律法は定めとか掟と呼ばれることもあるわけで、イスラエル人は律法に従うことが求められていました。しかし律法は単なる掟ではなくて、イスラエルにはこうあってほしいという神の意思が表されたものです。つまりイスラエルは律法の言葉を通して神の意思を教えられたわけです。この詩でも8節から9節にかけて律法を定めとか命令、戒めという言葉で置き換えています。これらは結局神の言葉の言い換えです。神が言葉でお語りになってご自分の民に対してこうしなさいと教えておられます。神がお語りになる言葉ですから、律法は完全ということになります。ここで完全と言われておりますのは、責めるべき点がないという意味です。神の言葉に欠点を見出すのは不可能だということです。と同時に、律法は完全という言葉には天の被造物との比較の意味も込められています。先ほど申し上げました通り、天の被造物が言葉を持たず語ることがないのとは違って、律法は言葉です。神の意思を伝える言葉ですので、人に直接語りかけてくるものです。つまり神は律法を通して人に語りかけてこられ、ご自分の意思に従った生き方を伝えようとなさいます。この点は先ほどの七節までの自然との大きな違いです。ここで詩人は律法が神の言葉であるのを述べて、これに聞き、これに従うことによって与えられるものをいくつか挙げています。八節から九節の文章の後半部分がそうです。はじめには魂を生き返らせとあります。他にも知恵を与え、心に喜びを与え、目に光を与えるとあります。 これらはすべて律法に従うときに与えられるものです。ですので律法は金に勝って望ましく、蜂の巣の滴りよりも甘いというのです。律法以上に自分たちにとって望ましいものはなく、律法に従うことによって与えられる恵みは自分たちにとって甘いもの、自分たちを喜ばせるものです。こうして11節まで詩人は律法について語り、自分たちに恵みをもたらす律法を賛美しています。律法を通して神の言葉を教えられましたので、神の言葉が与えられているのを賛美しているわけです。こちらの賛美の方が先ほどの天体に対する賛美よりも力がこもっている感じがします。神の意思を教えられたことへの感謝の思いがあるからでしょう。詩人はここで律法を賛美していますが、私たちの場合は律法だけではありません。私たちは律法を含めた聖書全体によって神の意思を教えられます。聖書を通して私たちは神について、また信仰者としての生き方を教えられ、恵みを受けることへと導かれます。とはいえ聖書という書物そのものが人を救うわけではありません。聖書には神の言葉が書かれていますけど、聖書を持っているだけで、あるいは聖書を読んだだけではどうにもなりません。神の言葉に聞き従う、つまり信じることが求められています。詩人にとっての律法も同じでありまして、律法は完全と言いながら、人生の問題がすべて解決したわけではありませんでした。自然は素晴らしい。律法はもっと素晴らしい。でも律法ではどうにもならないこともあったわけです。それが12節以下に出てくる罪の問題でした。罪を犯したのを自覚していれば、悔い改めて神に許しを請うことができます。律法ではそれぞれの罪によって罪を償う方法が定められていました。ところが知らずに犯した過ちがあると詩人は13節で述べています。知らずに罪を犯していますので、罪を犯した自覚がありません。自分は気づきませんので、罪を償うこともいたしません。知らずに犯した過ちは律法では解決できませんでした。13節には、知らずに犯した過ち、隠れた罪から、どうか私を清めてくださいとあります。この文章を、誰が知らずに犯した過ちに気づくでしょうかと訳している聖書もありまして、こちらの訳の方が原文に照らし合わせると正しいようです。罪を犯した自覚がないという気持ちがストレートに伝わってきて、切羽詰まった感じがよく出ています。知らずにしてしまったのは取り返しがつきません。律法を守ろうとしているのに、知らずに犯した罪があると律法を守れません。しかも神の意思に逆らっているのに、そのまんまにしてしまい、悔い改めの機会すら逃してしまいます。ですので、あとは私を清めてくださいと願うほかありません。これは罪を犯してしまったのを自覚しているわけではなくて、罪を犯したかもしれない自分を清めてくださいという意味です。罪を犯したかどうか自分には分かりませんので、だからこそ知らずに犯した罪があるのではないかと思って、自分を清めてくださいと願います。また14節には、あなたのしもべをおごりから引き離しとあります。 おごりというのは自分の神へのおごりのことではなくて、おごり高ぶるものという意味です。おごり高ぶるものというのは聖書では神の意思に逆らう人たちを指します。神の言葉に従いません。罪な人たちです。おまけに彼らは詩人にも自分たちの言うことを聞かせて、神の言葉に従わないようにさせます。そのため詩人は彼らを引き離し、支配されないようにしてくださいと神に願います。つまり12節以下では、それまでの賛美から一転して罪の問題を取り上げて、神の言葉に従えますようにという切なる願いを述べています。神の言葉を賛美してきた者として、律法を守る生き方を続けさせてくださいと切実に願っているわけです。その願いが最後の私の贖い主よという呼びかけにつながります。贖いというのは罪からの解放という意味で、聖書では頻繁に使われます。罪から解放されることによって罪から自由になれます。罪を許された状態になるわけです。神に罪を指摘される恐れもなく、神に受け入れられます。ですから贖いというのは救いと同じ意味だと言われます。罪からの解放を願う詩人は、自分の祈りが聞かれて神が罪を贖ってくださることに望みをつないでいます。自分では罪の問題を解決できませんでしたので、神に願い、神が解決してくださるのを期待するほかありませんでした。神が贖い主となって救ってくださること、それが詩人にとっては最高の御手の技であったに違いありません。この最後の贖いという言葉は、旧約時代から聖書ではよく救いと同じ意味で使われてきました。詩人が神を贖い主と呼んだのも、神が罪から救ってくださるのを期待しているからです。そして神による贖いへの期待は、新約聖書の時代の人たちにもそのまんま受け継がれました。しかしそれはもはや期待ではなく確信になりました。ご存知の通り、キリストによる贖いがなされたからです。先ほどご一緒に聞きましたテトスへの手紙では、贖いがキリストに対して使われています。この手紙の14節に、私たちはあらゆる不法から贖い出しとある通りです。先ほど申し上げた通り、詩人は知らずに犯した過ちに苦悩してきました。知らずに犯した罪のために律法を守れない時があったからです。そもそも律法に書かれた神の意思を完全に行うのは不可能と言ってよいと思います。知らずに犯した罪の問題は、神の意思に逆らってそのままにしているというだけではありません。果たして神のしもべとして神に受け入れていただけるかどうかということにも関わる大きな問題です。罪はとても大きな問題をはらんでいますが、今日の箇所ではキリストがあらゆる不法から贖い出したというのです。不法というのは掟に反するのを意味しますから、罪と同じです。つまりここではあらゆる罪から贖われたと語っているわけです。知らずに犯した過ちがあったとしても、もちろん知っていて犯した過ちも、あらゆる罪をキリストは贖ってくださいました。そのキリストによる贖いが どうして私たちにわかるのかと言いますと、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたとここには書かれているからです。これはキリストが十字架でご自身の命を捧げられた出来事を指しています。キリストが私たちのために死なれた。キリストは死によって私たちをあがない出してくださいました。キリストの死そのものが私たちのあがないを示しています。つまりキリストの死によって私たちは罪があがなわれたのを教えられたわけです。罪を犯したかもしれないと思い悩むことから解放されました。罪を許されたのですから、神のしもべのままでいられます。神の意志に完全に従うのは私たちには不可能ですけれども、それでも神のしもべとして生きていくことができます。罪を犯してしまう私たちがキリストの贖いのおかげで神のしもべとして生きていけます。私たちは何の償いもしません。ですからキリストが贖い主となられたのは私たちにとっては救いの出来事です。キリストによる贖いは私たちに示された神の御業です。私たちの心を打つ自然の美しさや神の意志が教えられた律法よりも明白に、また完全に、神の意志はキリストによる贖いを通して私たちに示されました。私たちをキリストによって救いたいという神の意志がここに示されています。私たちは聖書を通して神の意志を知り、キリストを贖い主と信じて救われました。知らずに罪を犯してしまう私たちですけれど、キリストに救われましたので改めて神の意志に従いたいと思うわけです。律法を超えたキリストの生き方に少しでも近づけられたらと思います。と同時に、神の御業を示してくださったキリストを賛美するのが私たちにとっては最もふさわしいことだと思います。詩人が自然をまた律法を賛美したのと同じように、私たちは贖い主キリストを賛美しながら生きていくわけです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたの大いなる御業をたたえます。イエスキリストをこの世にお与えになり、キリストの十字架により私たちの罪の贖いを成し遂げられました。キリストが私たちの贖い主となられ、あらゆる罪から救い出してくださいました。キリストを通して与えられた恵みに感謝をいたします。私たちがあなたの恵みに感謝して、あなたの御心にかなう生き方ができますよう導いてください。救われた喜びで私たちを満たしてください。私たちがキリストの大いなる御業を賛美することにより、あなたの皆が崇められますように、教会の歩みをもどうか整えてください。願いつつ、この場に集うことができない一人一人を顧みてください。苦しむ人、悩む人を助けてください。病気の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。迷う人をどうかあなたが導いてください。必要なものをことかく人にはどうか必要を満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。罪に満ちたこの世界を憐れんでください。主の御業を一人一人に示して、 罪を悔い改めて死を信じて生きるものとさせてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。